黒部座ストーリー。
おはようございます、岩木幸子です。この番組黒部座ストーリーは、黒部に伝わる民話や伝承にフォーカスし、地域を再発見していきます。今週は笠取りのたぬき後半です。お楽しみに。
黒部座ストーリー。
笠取りのたぬき、改めてストーリーをご紹介しましょう。布施端の東布施に笠取りという村があります。昔は木がたくさん生えていて、昼でもお日様が差し込まなくって薄暗く、夜は真っ暗で、怖くて一人ではとてもとても歩けないほど寂しいところでした。この寂しいところにタヌキが住み着いておりました。たまに通りかかる人の姿を見ると、もの珍しくって、タヌキたちは、今夜も一つ脅かしてやろうと思いました。いつもの化け言葉を使って、ドロロンパとやり始めました。夕暮れ迫り、お日様も沈む頃、芝刈りが通りかかりました。見事にきれいな娘の姿に化けて、芝刈りの目の前に飛び出しました。すると芝刈りは、
キャー、わわ
ーとびっくりして、ひっくり返り、一目散に逃げ出しました。気がついてみると、頭にかぶっていた傘がなくなっていました。また、ある日のこと、芋掘りの村人が通りかかりました。今度もまた、脅かしてやろうと、タヌキたちは化け言葉を使って化け始めました。
むにゃむにゃ、
ポコポッと唱えると、腰の曲がったおばあさんになりました。驚いた村人は、
ギャー、出た、助けてくれ
一目散に逃げ帰りました。タヌキどもは傘と今度は芋まで手にして大喜びしました。いつもいつもこの山に入るとびっくりすることばかりが起こり、人から人へとその話が伝わり、このタヌキどもの住むあたりを、笠取りと呼ぶようになりました。
黒部座ストーリー。
今週も笠取りのタヌキの舞台となりました、布施端の東布施公民館にやってきています。お話を公民館の館長、石川幹夫さんにお伺いしていきます。石川さん、今週もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。
こちらの東布施にはまだまだいろんな伝統が継承されていると伺ってます。どんなものがあるんでしょうか？
まあ、一番有名なものとしては、小山の七夕流しと中陣という集落の二部流しというのがありまして、でもう一つ、今一回途絶えてまだ復活したんですけども、奉納木台の獅子舞、これがまあ伝承芸能として東布施地区に今も伝えられてきています。子どもの成長を願うような、そういう行事ではないかなというふうに思うんですけども、残念ながらその資料とか、その伝こういうことでやってるっていう、そういう言われも全く伝わってきてないので、ただ同じようなことをずっと続けてきているのが、まあ七夕流しですね。 で、まあ、いろんな方々が来て珍しいということで調べて、いろんな説を発表されてるんですけども、まあ、全部その通りのようでその通りでないような気がして。
それでは石川さん、ホオノキ谷の獅子舞についてお伺いできますか。
はい、まあ、このホオノキ谷の獅子舞は実は途中で一回途絶えてたんですけども、その獅子頭とかそういう道具は全部残ってたので、で村の若い人たちがもう一度復活したいということで、この川向かいの方に小川寺というところがあるんですけども、そこに獅子舞が残ってるので、そこの人たちにもう一回その獅子舞の仕方とかそういうのを習ってこられて、もちろんその、まあ、ホオノキ谷の集落自体にも昔やった方が残っておられたんで、そういうものも含めてもう一回練習をし直して、で毎年8月の14日に発表会を開いているというのが今の現状ですね。
獅子舞っていうのはその地域によって全然こう変わってますね。
まあ、昔何々の段っていくつも何ていうかな演目があるんですけども、その演目は全部まだ復活されたわけじゃないらしくて、まあ今のところ4つか5つぐらいをもうきっちりとその復活させて、でそれをまあ発表しているっていうのが現状だと思います。
こちらも若い方の力が必要ですね。
そうですね、若い人、まあ、子どもの獅子舞もやってますので、その子どもたちが大きくなって大人になってまた獅子舞をやる、あるいはそれをちゃんとまた下の子どもたちに教えていくという、そういうシステムは出来上がりましたので、まあ、多分これからもだいぶ長く続いていくんじゃないかというふうに思います。
これからがねとても楽しみです。さて石川さん、今後なんですけれども、どんなふうにつなげていきたいななんて思ってらっしゃいますか。
そうですね、まあ、ご多分に漏れず、まあ、少子高齢化を迎えてるんですけども、まあ、ある意味こういうこじんまりとした集落ごとのまとまりがいいところですので、それぞれその隣近所を助け合いながら、そのもうコミュニケーションがちゃんとできていますので、そういうことを味方につけて自然を楽しみながらきちんと生きていける、そういう土地であったらいいなというふうに思ってます。
まずはお越しいただいて、いろんな祭り見ていただいて、好きになっていただきたいですね。
そうですね、ぜひ東伏せというところへ一度来ていただければ、その良さが分かっていただけると思いますので、お待ちしてます。
ということで、今週そして先週2週にわたって伏線丹東伏線の魅力についていろいろとお話を伺いました。お話は東伏線公民館館長の石川幹雄さんでした。石川さん、ありがとうございました。
いや、これこそどうもありがとうございました。
黒部座ストーリ
ー、今週も笠取りのタヌキをご紹介しました。実際に訪れた東伏瀬地区っていうのは本当に広い道路も通ってますし、黒部市内からはですね15分20分ぐらいで着く場所なので、決して不便さを感じるっていうことはないんですね。雪も思ったよりも少なかったですし、ただ脇道を一本それていくとこういった物語がたくさんあるのかもしれない、そんな風に想像をかきたてられる場所でもあるんですよね。石川さんもおっしゃってましたけど、一度来てもらえばその魅力分かってもらえると思いますっていうことでした。ぜひお尋ねになってみてください。さて来週からは寝てなる前年寺の木をご紹介します。お楽しみに。お相手は岩木幸子でした。